2024年7月25日木曜日、時刻は午前8時31分になったところです。さて、アリアドネからの糸、戦時下一小学生の読書記録ですね。小学生ですからね。で、その6に移っていきますね。もうこの段階で小学生の時にもう本がそもそももうなくなってきてるから、いろんなものを読み漁ったということでしたね。アナトール・フランスとか、もうポール・モーランとかで、もう主婦の友まで読んだというふうなことでしたが、で6に移っていきますね。6、戦争の初期には旧友が遊びに来て、庭の木陰で家にある講談社の絵本を読み漁っていくということがあった。戦争が深まるにつれて彼らは来なくなった。皆勤労奉仕や何やかやっていつも腹を空かせくたくただった。そのうちに大人は小学生に構うゆとりがなくなり、学校も空襲警報の連続で毎日が日曜日のようになった。繰り返し繰り返し同じ本を読んだ。草原科学選書のシャンド地球と地質学は1942年夏の父の北海道出張の土産で、進化論がすでに頭にあったから実に面白かった。もうこの草原科学選書のシャンドという人が書いた地球と地質学だそうですね。でこれ、すでに進化論があったから面白かったということですが、続けてウェゲナーの大陸漂移説がきちんと紹介してあった。その地球と地質学の中にということですね。大陸漂移説、大陸漂流するの漂に移る、移動の移ですね。ウェゲナーの大陸漂移説がきちんと紹介してあった。山本一成という京大教授から天文学啓蒙家になった人の天体と宇宙のアンドロメダ星雲の写真は今も脳裏によみがえる。これは伊丹駅前の書店の天井近くの棚で見つけた。この2冊の硬い本を読み裂いていくのは私の精神の顎、この口のところの顎、私の精神の顎にとって一種の快感であった。この2冊は私に宇宙とその歴史における地球と私との位置づけを与えてくれた。この戦争も宇宙の尺度から見れば些細なものに違いないという考えは私を大いに慰めた。小学3年生のことである。小学3年生の時にこの地球と地質学、そして天体と宇宙、小学3年生でなんかこうね、早熟というのはこういうことを言うのかなと改めて思いますが、続けて1943年、父が南方前線に赴く少し前にジュール・ベルヌの海底2万里を送ってくれた。どこかの地方都市の書店の乏しい本棚に残っていたのを見つけたのである。この本は私を魅了した。 原本から取った見事な銅版画の挿絵である。何よりも海底でピアノを弾く根も館長がよかった。私にいじめを耐える私にいじめに耐える力を授けてくれたのは孤独な館長の毅然とした姿である。戦争は宣伝のように100年続くとは思えなかったが、どのようにして終わるのかを想像がつかなかった。物心ついた時にはもう戦争があった。本土決戦に備えて12歳以下の少年と60歳以上の老人とで国民戦闘隊が組織されるはずであり、各自武装するようにとお達しがあった。祖父母が相次いで死に、母と2人残った私は家にある2丁の拳銃と何発かの実弾を取り出してみた。ブローニング拳銃がこんなに重いとは思わなかった。その辺りの草原で戦車に轢かれて終わるのか、それも仕方あるまいという諦めがあった。と6話終わっておりますね。なんかその時の光景がなんかありありと浮かぶような気がしますが、まあこういう、もう独特のもう才を持ったこの中井勲という人が子どもの頃にたまたま時代はね本当に選ぶことができないわけで、この時にこう生まれて、で自他ともにこう見渡してるその様子がね、地から天と地から天と地と言いますけれども、なんか両方からこう全てを見渡してるような、なんかそんなことが小学3年生で、まあ小学3年生だからそうかもわかんないですね。なんか今ふっとそういえば私が一番自分の原点だと思ってずっと残ってるのは、ああそういえばな、なんか小学校、まあ、3、4年の夏休みでしたもんね。なんか裏庭で縁台に寝そべって、その小さな庭から空を見上げて、でこう地を見て張ってるアリの姿を見て、でそれは本当に大人になって気がついてみると、子供ながらになんかこう宇宙というものを感じてたんだろうなと思うんですけど、まあ中井先生のようなほどではないけれども、まあ、小学生って何かそういうものがあるのかわからないですね。でそれをさらに独特のやっぱりこう才覚の中井先生がそうやってまた記録していただくことによって、何か地のつながり、ナレッジっていうか地のつながりっていうものもが本当にもう無限につながっていくという、なんかそういうことが思えますね。まあ改めてありがたいことやなとちょっと思ったりしますけれども、といったところで時刻が8時41分を過ぎたところです。以上です。